本日の聖書箇所はテモテへの手紙第1、3章14節から16節です。新約聖書420ページです。聖書は順次朗読します。前回は執事の資質について学びました。執事というギリシャ語自体は奉仕者一般を意味します。しかしテモテへの手紙第1、3章で取り上げられている執事は牧会的奉仕者としての執事です。副牧師にあたります。教会の監督に準ずる資質が求められます。今回は真理の守護者としての教会について学びます。今回の箇所はわずか3節ですが、内容はこの手紙の中で一番濃いです。手紙のちょうど中心の箇所ですが、それだけではありません。本書の思想の中心です。教会の本質が述べられます。心して聞いていただければ幸いです。さて、まずは文脈の確認です。パウロは第1章で偽教師、第2章で礼拝と男女秩序の混乱といった問題を取り上げました。第3章ではこれら諸問題の包括的根本的な解決策が提示されました。牧会制度の改革です。教会の牧会者、監督と執事の資質についてです。続く今回の箇所で述べられるのは執筆の事情です。14節、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらこれらのことを書いています。パウロはこの手紙を書くにあたってすでにテモテのもとエペソ教会訪問を予定していました。近いうちにという言葉にこの訪問にかけるパウロの思いが現れています。ギリシャ語では非常に短い時間を表す言葉です。新改訳聖書の他の箇所ではすぐに、速やかに、急いでとも訳されます。エペソ教会訪問はパウロにとって緊急の要件だったようです。ですからあなたのところに行きたいとは漠然とした願望ではありません。本書1章2節でパウロはテモテを信仰による真の我が子と親しみを込めて呼んでいます。いつでも会いたい気持ちがあったでしょう。しかし長らく顔を見ていない愛弟子に久しぶりに会いたいといった楽観的な気分ではありません。むしろエペソ訪問は絶望でした。キリストイエスの使徒としての使命感だったのです。その理由がこれらのことです。パウロが今まさに書いているテモテへの手紙第一の内容です。私たちはすでに本章第1章から3章まで学んできました。そこに記されているのは何でしょうか。教会の根幹を揺るがす大問題です。偽教師による偽りの福音の蔓延、神の栄光を表す場である礼拝、教会の最高の使命の混乱、神が創造された世界秩序の根本である男女秩序の混乱です。教会の存立危機自体がそこにはありました。エペソ教会訪問はこれを解決するためだったのです。 ところがすぐには行けない事情があったようです。それが何であったかは知りえません。そこでパウロはたとえ到着が遅れても良いように対策を講じました。手紙を書いたのです。15節たとえ遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためです。パウロは自分の到着が遅くなることを予期していました。そこでテモテがどのように行動すべきかを知っておいてもらうためこの手紙を書きました。テモテが牧会者としてふさわしく信者の模範となるためでした。その行動が使徒的権威に裏付けられたものであることを敵対者に示すためでもありました。ということはパウロは現地にいなくてもそこで起こっている問題を把握していたということです。当時はもちろん電話はありません。 E メールも LINE もありません。テモテと文通をしていたと考えられます。ここには教訓があるでしょう。牧会者は教会に関する事柄について連絡を密にするということです。手紙のやり取りは当時の一般的な通信手段でした。とはいえ人の手を介さなければなりません。遠距離になればなるほど難しくなります。それでもパウロは教会の様子に関心を持ち続けていました。現地の牧会者テモテと連絡を取っていました。おかげでこの手紙によって適切なアドバイスができたのです。ここには教会に対するパウロの愛が現れています。これはエペソ教会の問題を収めるべく書いたこの手紙の目標そのものでした。一章五節です。この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。要約すれば福音の真理に基づく愛、教会に対する愛です。これをパウロ自身実践していたのです。その証がこの手紙です。地域教会に関心を持ち続け積極的に状況を知ろうとした献身的な努力の実です。これはまさに教会に対する愛の手紙なのです。その手紙が今私たちの手元にあります。聖書として残っています。今現に私たちの教会を支えています。聖書はキリスト教信仰の唯一の規範だからです。私たちはこのようなパウロの教会に対する愛から学び見習わなければなりません。愛の結実である聖書を真剣に学ばなければなりませんね。さてパウロは教会を自分たちが属し牧会者として監督するべき共同体をさまざまな言葉で表します。15節続きです。神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことです。なぜパウロは教会と一言で表現しなかったのでしょうか。テモテが教会の本質を改めて意識できるようにするためでしょう。皆さんよくご存知のように教会といえばエクレシアです。ギリシャ語エクレシアです。しかし当時この言葉はクリスチャンの集いキリスト教共同体としての教会だけを意味したわけではありません。元来は正規に召集された 市民の議会を意味しました。しかし新約聖書の時代には政治以外の目的で集まった会衆をも意味しました。また旧約聖書のギリシャ語訳、いわゆる70人訳聖書ではイスラエル人の集いを指して使われています。エクレシアといってもそれだけではどんな集いを指すかわからないのです。とはいえクリスチャン同士であればエクレシアといえば教会を指すことは明白です。それなのになぜパウロはわざわざ言い換えたのでしょうか。そこには教会の本質を示す意図があったと考えられます。特にパウロがキリストイエスの使徒の権威を持って、また牧会者として襟を正して教会の本質を示すためでしょう。このことは混乱したエペソ教会をテモテが改革するために不可欠でした。本質を知らずして教会の改革はできません。目指すべき姿がわからないからです。パウロは使徒としてテモテに問題解決の青写真、ビジョンを示したのです。ではそれぞれの表現は何を意味するでしょうか。まず生ける神の教会です。教会、ギリシャ語エクレシアはよくご存知のように召された者の集いを意味します。パウロはもちろんキリスト教会、私たちの属する信仰共同体を意図しています。通常クリスチャン同士であればこれだけで意味は通じます。しかしパウロはあえて生ける神のという形容を加えています。神はもちろん聖書が教える唯一の真の神です。パウロ書簡では一般に三位一体の父なる神を指します。生けるという形容は死んでいる神、つまり偶像との対比と考えられます。この生ける神は本書4章10節で救い主と呼ばれています。罪と死からの救い主です。もちろんすべての人が救われるわけではありません。世の終わりまで神を拒み続け滅びる人々が多くいます。厳然たる事実です。世の終わりに神ご自身による裁きが行われます。最後の審判です。神は生きておられるので罪を見過ごさないのです。しかしそれでも神は憐れみを持ってすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。2章4節でパウロが述べた通りです。ですから2章1節ではすべての人のために祈るように勧められています。また生ける神という表現は旧新約聖書全体で神の肩書きと属性についての多くの表現と結びつけられています。ダニエル書6章27節では永遠性と主権を持つお方として、使徒14章15節では創造者として、ヘブル人の手紙では唯一の信仰と服従の対象、また裁き主として教えられています。したがって生ける神とは聖書が教える唯一の聖なる神の別名と言えます。次に生ける神のののですが、教会が生ける神によって創造されたこと、所有されていることを意味します。というわけで兄弟姉妹、生ける神の教会という表現に込められたパウロの思いを読み取ることができたでしょうか。私はこれを調べて教会に対するパウロの万感の思いの込められた表現だと思わされました。パウロの眼前には天上と地上の教会の間、教会の真理と現状の間の大きなギャップが横たわっていたからです。 天上の教会、教会の真理について言えば、唯一の聖なる神が召された聖徒の集いです。これを思うとき、パウロの心は踊り喜びにあふれたでしょう。罪の中に生まれ、まことの神に背き、偶像に仕え、滅びに向かっていた私たちです。そのような私たちを神は愛し、憐れみをもって救ってくださいました。永遠において選び、神の聖徒として召し、キリストの体、教会に加えてくださいました。裁き主である神が救い主となってくださったのです。一方、エペソ教会の現状を耳にして、パウロの心は涙に濡れたでしょう。教会の真理との間に大きなギャップがあったからです。偽教師の偽りの福音、礼拝の混乱、男女秩序の混乱と、教会の根幹を揺るがす大問題が山積みでした。神に見せられた聖徒の集いが堕落した人間の共同体に成り下がっていたというと言い過ぎかもしれません。しかし、あと一歩でそうなるところまで来ていたのではないでしょうか。この手紙からはそのような緊迫感を感じます。パウロはテモテにこう言いたかったのではないでしょうか。あなたが牧しているのは堕落した人間の共同体ではない、唯一の聖なる神が召された聖徒の集いなのだと。だからそこは神の家と呼ばれるべきなのです。神のという形容の意味はすでに申し上げました。神による創造と所有です。では神の家とは何を意味するでしょうか。ここで家と翻訳されているギリシャ語は、人が住む建物としての家も家族や家庭も意味します。この手紙の直近では3章4節5節12節で家庭と訳されています。ですからこの意味で取れば、神の家は神が創造し所有される家庭、家族を意味します。唯一の真の神を父としていただく家族としての信仰共同体、それが教会ということになります。この場合、パウロがテモテに求めた神の家でどのように行動すべきかとは、直近の文脈からの流れで家長としての務めを果たすこととなるでしょう。家の監督者として兄弟姉妹を正しい信仰に導くことです。福音の真理を正しく教え、これに基づく信仰の模範を示すことです。そうして偽教師の惑わしから守ることです。しかし、もう一つ捨てがたい解釈があります。神の家を神殿と取る解釈です。この家というギリシャ語は、神のという言葉で形容されるとき、多くの場合神の宮、神殿を意味します。ギリシャ語訳旧約聖書ではほとんどそうですし、新約聖書でも大部分はそうです。またパウロ自身、教会を神殿に例えて次のように述べています。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。エペソ人手紙2章21節と22節です。この解釈は、次に続く真理の柱と土台であるという建物の比喩とも相性が良いですね。こちらの解釈の場合、パウロがテモテに求める働きとして祭司の務めが暗示されていることになるでしょう。祭司の務めとは何でしょうか。ごく簡単に言えば、御言葉を教えること、神と人との間を仲介すること、 礼拝を取り仕切ることです。事実、この手紙でパウロがアドバイスしているのがこれです。福音の真理を正しく教えること、それによって神に対する健全な信仰に導くという仲介の働き、また混乱した礼拝に本来の秩序を取り戻すことだからです。というわけで、神の家についてどちらの解釈を取るべきでしょうか。私自身としてはどちらかに限定する必要はないと思います。どちらも教会について使徒パウロが教えている真理だからです。テモテに求められた務めにしても、それが家長としてであるか祭司としてであるかは例えの違いにすぎません。内容は同じです。というわけで、神の家である教会のイメージとしては、前の文脈とのつながりでは神の家族の面が強いかもしれません。しかし神の家という言葉に対して、ユダヤ人パウロが持つイメージとしては、神殿、神の御住まいという面を切り離すことはできないでしょう。したがってどちらも教会の本質の重要な側面として覚えておきたいと思います。そして生ける神の教会は真理の柱と土台であると説明されます。これは教会が福音の真理の守護者であることを意味します。柱も土台も建物を支える必要不可欠な部分です。建物の強度は柱と土台にかかっています。したがって福音の真理が保たれるか失われるかは教会次第だということです。しかしここで一つ疑問が湧かないでしょうか。パウロが教会についてこう述べているからです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。エペソ2章20節です。ここでパウロは教会を神の宮、神殿に例えました。その土台が使徒たちや預言者たちと教えています。この土台が意味するのは福音の真理です。聖書です。ということはパウロは一方では福音の真理が教会の土台である、他方では教会が福音の土台だと教えていることになります。これは矛盾しないのでしょうか。問題ありません。理由は2つあります。まずエペソ2章20節とテモテ第13章15節で土台と訳されているギリシャ語は違う言葉です。この2つの箇所で土台の意味や分野が違います。エペソ2章20節の土台とは建物の基礎を意味する言葉です。よってこれが意味するのは福音の真理が教会のよって立つ基礎だということです。福音の真理、聖書はキリスト教信仰の唯一の規範という意味で土台なのです。他方テモテ第一3章15節の土台は支えるものという意味です。英語で言えばサポートです。柱と土台とセットで使われていることからしても支えるという点に重点があるでしょう。したがって教会が福音の柱と土台であるとは教会が福音を生み出したことを意味しません。教会は福音を支えるのです。どのような分野においてでしょうか。宣教において、神の国の証においてです。したがって教会は福音の真理の守護者です。テモテの牧するエペソ教会では偽教師がはびこっていました。福音の真理が歪められていました。だからこそパウロは生ける神の教会が福音を守り支えるのだとテモテに書き送ったのです。以上が本書の執筆事情です。パウロが述べていることは何だったでしょうか。教会の本質です。したがって本書は単なる 牧会者アドバイスではありません。牧会者の務めという教会の一部についての手紙ではありません。教会とはそもそも何であるかという教会論の手紙なのです。テモテはパウロに手紙で教会の窮状を伝えたでしょう。それに対し教会の本質を思い出しなさい、そうすればなすべきことがわかりますと叱咤激励しているのです。したがってこの手紙、牧会書簡と呼ばれますが、牧会者だけが読めばよいのではありません。すべてのクリスチャンが読み理解し実践する必要があります。そういうわけで福音の真理の守護者たる教会が守るべき真理が続いて述べられます。経験の奥義です。16節、誰もが認めるようにこの経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。まず奥義についてです。ギリシャ語ミステリオンが英語ミステリーの語源であることは以前もお話ししました。このことから想像がつくと思いますが、元来は秘密、神秘という意味です。しかしパウルはこの言葉を福音の真理を指して用います。すでに掲示された真理ですね。本書3章9節ですでにこの意味で使っています。信仰の奥義を保っているとありますね。執事の資質の一つです。また次のように述べて福音を奥義と言い換えています。私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、福音が奥義と言い換えられています。ローマ人の手紙16章25節です。また福音という奥義という意味で福音の奥義という表現も使っています。また私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。エペソ6章19節です。次に経験です。これは神を恐れるという意味です。聖書において神を恐れるとは、人知をはるかに超えた神の偉大さと清さの前に恐怖の感情を抱くことです。その結果、神を信じ敬い、御言葉に従い、神の救いに感謝します。これが敬虔な信仰者の姿です。では敬虔の奥義とは何でしょうか。奥義の性質についての強調です。敬虔という奥義、また敬虔に至らせる奥義と理解することができます。まず敬虔という奥義についてですが、その内容が 16節の鍵括弧の中引用です。これは多くの学者が一致して賛美歌からの引用だろうと考察しています。これは賛美歌としては6節から成り立っています。一読してわかると思いますが、この賛美歌全体がキリストのご生涯、そのご人格と御業について述べているという点では意見が一致しています。しかし各節が何を意味するかについては諸説あって、統一見解を見出すことが困難です。詳しい説明をするには時間が足りません。今回はごく大まかに確認します。キリストは肉において現れは受肉、霊において義とされは復活、御使いたちに見られは霊的世界に対する勝利宣言、諸国の民の間で述べ伝えられは福音の世界宣教、世界中で信じられは人々の改心、 栄光のうちに挙げられたはキリストの昇天と皇居について述べていると考えられます。詳しくは次回お話します。つまりどういうことでしょうか。これぞ福音です。パウロがローマ人の手紙でこう述べた通りです。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。ローマ人の手紙1章2節3節です。人となられた神の一人子が人類の罪のために十字架でご自分の命を身代わりの犠牲としました。葬られて3日目に復活し、天に昇り、全能の父なる神の右に着座しました。今そこから万物を治めています。このキリストを教会は世界に述べ伝えました。このキリストを信じ、私たちは罪と死から救われました。これを実現したのはキリストの経験です。十字架の死に至るまでの神への従順です。したがってキリストの経験こそ福音です。奥義です。経験の奥義とはイエス・キリストご自身なのです。そしてこのキリストという経験の奥義が教会の唯一の土台です。したがってこの経験の奥義が経験に至らせる奥義でもあるのです。キリストの人としてのご生涯が私たちクリスチャンの模範だからです。そういうわけで私たちキリスト教会はこの経験の奥義、福音の真理を守り支えなければなりません。教会において正しく保ち、世界に述べ伝えなければなりません。教会は真理の柱、また土台だからです。このメッセージは混乱したエペソ教会を牧するテモテがまさに必要としているものでした。というわけで本日は真理の守護者、神の教会と題して学びました。パウロが使徒として牧会者として改めて教えた教会の本質を再確認しましょう。教会は生ける神の教会です。唯一の聖なる神によって召された聖徒の集いです。また教会は神の家です。唯一の誠の神を父として仰ぐ神の家族です。同時に神が住まわれる神殿です。したがってそこに属する私たちには神の聖徒として、祭司としての歩みが求められています。その上で最も大事なことは、教会の唯一の土台である経験の奥義、福音の真理を守り支えることです。教会は真理の柱、また土台だからです。日々神の言葉である聖書に教えられること、従うことを求めてまいりましょう。そうしてこそ偽りの教えから守られます。神の祝福、真理に基づいて愛し合う平和を味わうことができるのです。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。本日も唯一の誠の神であるあなたを礼拝する幸いに預かりましたことを心より感謝いたします。また尊い御言葉を感謝いたします。あなたはパウロを通し私たちに教会の本質を教えてくださいました。教会は単なる人の共同体ではなく、生ける神の教会であり、神の家であり、真理の柱と土台です。私たちがそのような教会に属している家に、私たちは経験の奥義であるキリストに従う義務があります。 そしてその福音の真理を守り保っていく務めがあります。どうぞこの最も大事な真理を今日改めて私たちに覚えさせてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ私たちが唯一の規範としての聖書にこの福音の真理に支えられて、この真理を曲げることなく守り従い述べ伝えていくことができますようにどうぞお守りください。本日も尊い御言葉によって私たちを清めてくださり感謝いたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。